声の広報岩出。2015年2月第107号。編集発行岩出市役所市長公室。制作朗読グループ岩出弥生会。今月の主な内容は次の通りです。寝頃字寝頃塗り。所得税確定申告と市県民税申告のお知らせ。情報トピックスとして、市町村対抗ジュニア駅伝競争大会、ふれあい祭り&公民館フェアなど。キーちゃん通信第11回。暮らしの情報。青少年健全育成コーナー。図書館へ行こう。町の話題。根頃公園墓地などです。どうぞごゆっくりお聞きください。まず表紙です。第14回市町村対抗ジュニア駅伝。応援よろしくお願いします。紙面には出場選手とコーチ37人の写真が載せられています。寝頃字、寝頃塗り。蘇る伝統。何百年も愛されてきた寝頃塗り。発祥の地である岩出市には、時を超えて、その歴史と文化、技術が引き継がれています。寝頃塗りのルーツを紐解く。陶器が英語でチャイナと呼ばれるように、漆器はジャパンと言います。漆器はまさに日本を代表する工芸であり、その漆器のルーツとされるのが根頃塗りなのです。根頃塗りは朱の漆で塗られた木製の器で、今から400年以上前の鎌倉時代、真偽真言宗の総本山である一乗山大伝法院根頃寺内とその近辺で制作されていたことから、根頃塗りと呼ばれるようになりました。古くより多くの茶人や敷物に親しまれてきましたが、天正13年、1585年、羽柴秀吉の根頃攻めに遭い、建物や漆器類などを焼失。漆器職人たちも根頃を離れ、海南黒江、輪島、薩摩などに移住して、それぞれの土地で漆器の技法を伝えたとされています。使ってこその用の美。根頃塗りと聞くと、誰もが鮮やかな朱色を思い浮かべると思います。木製の器の上塗りには朱、下塗りには黒が施されており、この朱色は使い続けられると上塗りの一部がすり減り、下地の中から黒漆が現れ、さらに趣のある色合いへと変貌します。外観の美しさだけでなく、その下地には多くの時間と技術を費やしています。鑑賞用として使用されるものではなく、実際に使用されてこそ用の美として知られる、その本来の魅力が感じられます。時を超えて引き継がれる伝統。池ノ上初段さんは根頃塗り研究家の川田定さんに指示し、羽柴秀吉の根頃攻めにより途絶えていた根頃塗りを根頃の地に復興させました。平成12年根頃寺の経を得られ、根頃寺根頃塗りの宗家となられました。平成19年には和歌山県の指定を受け、根頃寺根頃塗りは郷土伝統工芸品となりました。伝統工芸というのは50年以上続いているものが指定されます。つまり昔の技法そのものを続けていると認められたのです。初段さんは、根頃塗りは県外でも作られていますが、 和歌山県のものであってほしい。市民の皆さんに和歌山のものだと分かってもらいたいです。東京や北海道から根頃塗りのために訪れる方がいます。県外の知人から尋ねられて見学に来られる地元の方もおられます。根頃の地からもっと根頃塗りを広めたいと話されていました。民族資料館では伝統工芸伝承事業として毎週水曜日と土曜日に根頃塗り公開講座を開催しています。講座では池ノ上初段さんや伊藤恵さん、山地澄子さん、大辻民さん、田村康江さんが講師として大皿、銘々皿、盆、碗、菓子器などを制作します。講座ではすべて自分で作ることができます。受講すれば1年で作品が2つ。3年コースなので6種類の作品ができます。1つの作品に半年から1年かかりますが、作る楽しみと使う楽しみを味わえます。講座募集の詳しい内容は広報岩で3月号にて掲載いたします。根頃塗りは使えば使うほど輝いてきます。作るだけでなく使ってこそ完成する根頃塗りの美しさを体験してください。根頃寺根頃塗り初山直弟子の伊藤恵さんに伺いました。根頃塗りに魅せられて大学で日本画を専攻しており、教員として働いていた20年前に根頃塗りの指導員を養成する講座の受講生募集をたまたま知り、その当時は漆について教えてくれるところがなかったので行ってみようかなという気持ちで参加しました。根頃塗りは下地の技術が他のものと一番違います。この技術を習得するのに最低10年はかかります。根頃塗りの丈夫さは使っていただければわかると思います。工程を省かす、使えるものを作る。工程を省いていないということはコストがかかり技術が難しいということです。すべての技術を惜しみなく教えてくれるのはここだけではないでしょうか。また根頃山元気の森で漆の木を育てています。育て始めて6、7年になり、まだ漆を取るところまでにはなっていませんが、50年、100年先には漆も根頃さんの根頃塗りができるかもしれません。根頃塗り公開講座の受講者は20代や30代の若い方も多いです。50代で始めて作家として活動している方もいます。ぜひ一度民族資料館にお越しいただき体験してください。根頃寺根頃塗りでした。
所得税確定申告と市県民税申告のお知らせです。申告書は自分で作成して提出はお早めに。まず岩出市役所出張相談会場です。日時は2月27日金曜日から3月9日月曜日、午前9時30分から正午までと午後1時から4時までで、土曜日曜は開設していません。場所は市役所3階第6会議室です。なお、次の点にご注意ください。土地・建物や株式などの譲渡、贈与税及び相続税の相談は行っていません。相談会場での納税はできません。金融機関などをご利用ください。開設初日は混雑が予想されます。混雑の状況により、早めに受付を終了させていただく場合があります。申告会場へお越しの際は、 前年分の申告書の控えなどお持ちください。岩出市役所での税務署出張相談期間が7日間に短縮され、従来よりも会場の混雑が予想されます。2月16日月曜日から3月16日月曜日の間は市職員による申告受付相談を行いますが、2月27日から3月9日以外の日には申告書をご自身でご記入いただくことになりますので、ご了承ください。税務署職員に相談されたい方や、確定申告書の控えに税務署の受付員が必要な方は、粉川税務署の申告会場での申告をお願いします。お問い合わせは市役所電話62-2141、税務課市民税係までどうぞ。次に粉川税務署の申告会場です。日時は2月3日火曜日から3月16日月曜日、午前9時から午後5時まで、土曜日曜祝日は開設していません。場所は紀の川市粉川、紀の川市商工会館です。申告会場は JR 粉川駅南側すぐです。公共の交通機関をご利用ください。なお、申告会場での納税はできません。金融機関などをご利用ください。申告会場の混雑状況により早めに受付を終了する場合があります。お問い合わせ先は粉川税務署個人課税第一部門、電話 73-3301 です。音声操作に従って電話機を操作してください。なお、申告会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。期限間近には申告会場は大変混雑し、長時間お待ちいただくことが予想されます。確定申告はできるだけお早めに粉川税務署の申告会場でお済ませください。パソコンで申告書を作成できます。国税庁ウェブサイトの確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額などを入力すれば、所得税、消費税の申告書や青色決算書などを作成できます。作成したデータは印刷して書面により提出することができるほか、国税電子申告納税システム e-tax を利用して提出することもできます。また、申告の手引きや申告書用紙などは国税庁ウェブサイトからダウンロードできますので、ご活用ください。国税庁ウェブサイトは https://www.nta.go.jp です。申告及び納税期限は、所得税、復興所得税と贈与税は3月16日月曜日、個人事業者の消費税、地方消費税は3月31日火曜日です。あなたは確定申告が必要ですか？確認してみましょう。平成26年中の収入内容は次の1から3のいずれですか？ 1. 公的年金収入のみで、その合計が400万円以下の場合は確定申告は不要ですが、所得税が還付になる人は申告してください。また、確定申告の必要がなくても、公的年金などの源泉徴収票に記載されている控除内容に変更や追加がある場合は、市・県民税の申告が必要です。 2. 一箇所からの給与収入のみの場合で、年末調整を受けており、 その内容に変更や追加のない人は申告は不要です。内容に変更や追加のある人、または年末調整を受けていない人で、所得税額が増える人や還付を受ける人は確定申告が必要です。それ以外の人は市県民税の申告をしてください。3.1.2 以外の人で、次の A から D のいずれかに該当しますか？ A、一箇所からの給与収入があり、給与所得及び退職所得以外の所得合計が20万円を超える。B、二箇所以上からの給与収入があり、重たる給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の各種所得の金額との合計が20万円を超える。C、公的年金の収入金額の合計が400万円以下で、かつ公的年金などにかかる雑所得以外の所得金額が20万円を超える。D、A から C 以外の人で、平成26年1年間の所得合計が所得控除額の合計を超える。以上の A から D のいずれかに該当する人は、原則確定申告が必要です。該当しない人は、市県民税の申告をしてください。確定申告についてでした。
情報トピックス。第14回和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競争大会が行われます。地域の絆をたすきでつなぐ。岩出市では市内の小中学生から選手団を結成し、代表チームとオープン参加チームの2チームが優勝を目指して大会に出場します。大会は2月15日日曜日午前11時、君井寺公園陸上競技場を出発し、県庁前をゴールとする10区間 21.1km で行われます。キャプテンの西川君は、昨年よりも順位を上げられるように練習を引っ張っていきたい。応援よろしくお願いします。と話されていました。市民の皆さん、我らが岩出市チームに熱い声援をお願いします。岩出市選手団をご紹介します。小学生男子の部、岩出小学校6年滝井東也さん、同じく井口俊馬さん、根頃小学校6年高和成さん、同じく三木光生さん、山崎北小学校6年、高平大輝さん、同じく木山翼さん。小学生女子の部、山崎北小学校6年、石田真凛さん、根頃小学校6年、舘真奈美さん、同じく宮本葵さん、中央小学校5年、山田由衣さん、岩出小学校6年玉木誠さん、上岩出小学校6年山地佐穂さん。中学生男子の部、岩出第二中学校3年西川良生さん、岩出第二中学校2年田中春人さん、前田直樹さん、田中明人さん、柳春樹さん、岩出第二中学校1年根頃健太郎さん、林希優さん、岩出中学校2年安田義直さん、東美月さん、山本祐希さん、岩出中学校1年三崎海生さん、魚見達樹さん。中学生女子の部、 岩手第二中学校2年、石田ありささん。岩手中学校2年、岩尾かりんさん。寺本彩奈さん。岩手第二中学校1年、松弘優衣さん。前田和香さん。岩手中学校1年、池本桜子さん。東美宇さん。寺浦幸香さん。以上の皆さんです。選手の皆さん、頑張ってください。お問い合わせは総合体育館、電話 62-0370 へどうぞ。ジュニア駅伝競争大会についてでした。
岩手市民ふれあい祭り、公民館フェア開催。広げよう健康、笑顔で集う地域の輪。3月1日日曜日、岩手市総合保健福祉センターにおいて、第18回岩手市民ふれあい祭り、第23回公民館フェアを開催いたします。開催時間は午前10時から午後4時、各ブースの受付は午後3時30分までです。皆さん、お誘い合わせの上ぜひご参加ください。当日はふれあい祭りでは、式典や食べ物販売、リサイクル自転車販売などが開催され、公民館フェアではチャリティー体験や試食、文化教室、サークルなどによる作品発表、発表会が開催されます。楽しい催しがたくさん開催されますので、ぜひお越しいただきご参加ください。なお、当日は駐車場に限りがございますので、皆様乗り合わせの上お越しください。お問い合わせは保健推進課、電話 61-2400、 または市役所、電話 62-2141、 生涯学習課、公民館係へどうぞ。平成27年度学童保育所新規入所申し込みのご案内です。市教育委員会では、保護者が勤務などにより留守になる家庭の児童を対象に、放課後および学校休業日に学童保育を実施しております。休所日は日曜日8月13日から16日、12月28日から1月5日、警報が発令された日、朝から休校の場合、シルバー人材センターが指定する日です。保育時間は、学校の授業がある日は午後1時から7時まで、学校の授業がない日は午前8時から午後7時です。保育料は月額8800円、おやつ代月額1250円が必要です。新規入所受付、4月から新規入所を希望される方のみ、次の通り受付を行います。日時は2月12日木曜日、13日金曜日、16日月曜日、17日火曜日の午前9時から午後4時までで、場所は岩手市役所2階第4会議室です。当日、印鑑をご持参ください。定員がありますので、入所希望者が多い場合は希望に沿えないことがあります。学童保育所は次の通りです。ホープ岩出、ホープ山崎、ホープ II センター、ホープ中央はそれぞれ定員60人です。ホープ根頃、ホープ上岩出 A、 ホープ上岩出 B はいずれも定員40人です。入所方法などの詳細については、市役所、電話 62-2141、 教育総務課までお問い合わせください。
教育委員の退任及び新教育委員の就任について、西岡久富さんが 平成26年12月26日付で退任され、西口正夫さんが12月27日付で教育委員に就任されました。西口さんの任期は平成30年12月26日までとなります。平成26年度保健衛生維持保健予防及び薬事衛生功労者に対する知事感謝状が井上いとこさんに贈呈されました。井上さんは保健衛生保健予防功労部門で長年にわたり母子保健推進員として子育て支援に貢献されました。1月3日行われた岩出市消防団出初め式において次の方々が表彰を受けられました。公益財団法人和歌山県消防協会金属表彰20年第3分団長金谷幸雄さん、第2機動隊沢井照明さん、第1分団椋木武義さん、第2分団辻井勉さん、三谷忠宏さん、木村光弘さん、山本修さん、第3分団西道久さん、安村和義さん、安村俊彦さん、第4分団亀井博次さんです。長地域消防協会金属表彰17年第4機動隊花田正弘さん、第1分団村本勲さん、西岡克夫さん、第2分団上下克義さん、東本隆さん、小山和也さん、第4分団津田育久さんです。優秀部隊表彰、第2分団山1山2第4分団北尾池です。なお平成27年岩出市出初め式の様子は広報岩出2月号町の話題に掲載しています。お問い合わせは総務課危機管理係へどうぞ。衆議院小選挙区選出議員選挙の結果をお伝えします。市内19箇所の投票所にて投票が行われました。午後9時20分からは市民総合体育館にて即日開票を行い、結果は次の通りとなり、和歌山県第2区では石田さんが当選されました。当日有権者数41,804人、投票総数19,048票、有効投票数18,511票、無効投票数537票、決票数0票、投票率は 45.57% でした。岩出市における各候補者の得票数は次の通りです。坂口直人、維新の党、6,177票。富岡清彦、日本共産党、2,194票。石田正敏、自由民主党、10,140票。合計18,511票です。お問い合わせは市役所岩出市選挙管理委員会へどうぞ。
エコショップをご紹介します。岩出市ではゴミの減量、資源の節約、リサイクル活動、環境保全型商品の販売など環境に優しいいろいろな活動を行っている市内の小売店、事業所などをエコショップ、エコオフィスに認定しています。市民の皆さんもこうした店舗を積極的に利用していただき、ゴミの減量、リサイクルにご協力ください。詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。昨年12月、次のお店がエコショップに認定されました。スーパーネゴロ、ミレニアシティ岩出店、メッサ大桑岩出西店、 いずれも取り組み事項として、買い物かごなどの持参を促進し、レジ袋の削減に努めています。紙パック、トレイ、ペットボトルの店頭回収を実施しています。ザローズ365岩出北店、紙パック、トレイ、ペットボトルの店頭回収を実施しています。エコショップについてでした。犬の飼い主の義務と責任について。犬を飼うと家が明るく賑やかになる反面、法律により飼い主は多くの義務と責任を負います。中でも犬の登録と狂犬病の注射は狂犬病の蔓延を防ぐために法律で義務付けられています。犬を飼ったら登録をしましょう。犬を飼われたら登録が必要です。生後91日以上の犬は登録が法律で義務付けられています。室内で飼われている犬も登録が必要です。登録をすることでその犬には鑑札が発行されます。鑑札を犬につければ、もし飼い犬が迷子になって保護されても鑑札をつけていれば飼い主の元へと帰ることができます。逆に鑑札をつけていなければ飼い主が分からずに飼い犬が処分されてしまうかもしれません。大事な家族を守るために登録は必ず行い、鑑札をつけましょう。狂犬病予防注射について、飼い犬は毎年1回狂犬病予防注射を受けなければなりません。室内で飼われている犬も注射が義務付けられています。予防注射を受ければ注射済表が交付され、鑑札と同じように迷い札代わりになります。岩出市では4月に市内9カ所において狂犬病予防集合注射を実施します。市委託の次の動物病院でも受けられますので、必ず行いましょう。西川動物病院、岩出市溝川、ジンペットクリニック、岩出市中黒、鶴亀動物病院、岩出市金池、さくらペットクリニック、岩出市桜台、小川動物病院、紀の川市東野、吉岡動物病院、紀の川市尾崎、山本動物病院、紀の川市岸川町長山、山上動物病院、紀の川市東三谷、フィール動物病院、紀の川市岸川町長山、メープル動物病院、和歌山市武蔵田です。以上についてのお問い合わせは、市役所電話 62-2141 生活環境課へどうぞ。情報トピックスでした。
キーちゃん通信第11回。キーちゃんの LINE スタンプが完成しました。いよいよ来年に迫った紀の国和歌山国体大会開催に向け、多くの皆様により一層両大会への関心を高めていただくため、大人気スマホアプリ LINE のスタンプに両大会マスコットキーちゃんが登録されました。デザインはワンセット40種類。キーちゃんが寝そべっておせんべいを食べていたり、嬉しくてぴょんぴょん飛び跳ねていたり、大きなハートをぎゅっと抱きしめ胸キュン状態だったり、ガーンとショックを受けていたり、雪だるまを作って遊んでいたりと、どれも皆楽しいデザインになっています。販売額はワンセット税込み100円。 LINE への分配金を除く売上金については、紀の国和歌山国体大会運営経費に充てられます。購入方法は LINE アプリを起動し、スタンプショップからキーちゃんと検索してお求めください。 LINE ホームページからも購入できるワンとキーちゃんも申しております。紀の国和歌山国体大会関連情報を各種 SNS にて発信中です。 Facebook のアカウント名は、紀の国和歌山国体中展大会実行委員会。ユーザー名は、https://www.facebook.com/和歌山/2015.jp です。ツイッターのアカウント名は、紀の国和歌山国体中展大会実行委員会。ユーザー名は、@キーちゃん、KIICHAN 数字の2015。LINE のアカウント名は、紀の国和歌山国体中展大会スペースキーちゃん。ユーザー名はツイッターと同じ、@キーちゃん2015です。以上、キーちゃん通信でした。
暮らしの情報、税・料金コーナーから。土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について、固定資産税の納税者本人が所有する土地・家屋の価格が適正であるか判断できるよう、土地・家屋の価格などを記載した縦覧帳簿を確認することができます。ただし、縦覧帳簿を複写して交付することはできません。縦覧期間は4月1日水曜日から6月1日月曜日まで。手数料は無料です。詳しくは市役所、電話 62-2141、 税務課固定資産税係へお尋ねください。固定資産税課税台帳の閲覧について、固定資産税の納税義務者などは、土地家屋の価格などが記載された課税台帳を1年間を通じて閲覧することができます。閲覧できる人は、固定資産税の納税者本人とその同一世帯の方、本人からの委任を受けた方、借地人・借家人です。手数料は200円。ただし、縦覧期間中に限り無料です。詳しくは市役所、税務課固定資産税係へお尋ねください。延滞金の利率の変更について、延滞金の利率が平成27年1月1日から次の通り変更されています。納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間は今年から 2.8%、 それ以外の期間は 9.1% です。詳しくは税務課納税係へどうぞ。国保税の納め忘れはありませんか？国民健康保険は、病気や怪我などに備え、皆さんの健康を守るための相互扶助の制度で、皆さんに公平に負担をお願いしています。そのため、災害、その他特別の事情がないにもかかわらず、納付されない場合は、次のような措置を取らせていただきます。保険証に変えて資格証明書を交付します。預貯金や給与などを差し押さえます。差し押さえられた預貯金などはお返しすることができません。納付が困難な場合は、保険年金課国保年金係まで納税相談にお越しください。お問い合わせは、保険年金課国保年金係へどうぞ。保険税・保険料の納付額を確認したいとき、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付額を確認・証明するものとして、次の2種類の書類を発行しています。いずれの書類にも、1年間、1月から12月に納付された総額が記載されています。納付証明書は手数料1通につき200円です。納付額メモの手数料は無料です。所得税の年末調整や確定申告で社会保険料控除を受ける場合、 証明書や領収書の添付は必要ありません。納付額は電話でも確認いただけます。詳しくは担当係までお問い合わせください。国民健康保険税は保険年金課国保年金係、後期高齢者医療保険料は保険年金課保険医療係、介護保険料は長寿介護課介護保険係へどうぞ。国民年金保険料の納付は口座振替が便利です。口座振替の利点、納付書で納めるよりお得です。月々の口座振替を早割りにした場合、1ヶ月につき50円割引になります。1年分または半年分をまとめて一括全納にすると、納付書で納めるより割引額が大きくなります。ただし2年全納が利用できるのは口座振替の人に限られます。申し込み方法など詳しくは保険年金課国保年金係へお尋ねください。納期限のお知らせです。後期高齢者医療保険料第8期、国民健康保険税第9期、第1号被保険者65歳以上、介護保険料第9期普通徴収の納期限は3月2日月曜日です。国保税後期高齢者医療保険料夜間納税相談日は12日と26日。いずれも木曜日です。午後8時まで保険年金課窓口へお越しください。税料金コーナーでした。
健康介護コーナーです。冬の感染症を予防しましょう。冬はインフルエンザをはじめウイルスや細菌による感染性胃腸炎などの感染症が流行するシーズンです。次のポイントに注意して冬の感染症を予防しましょう。外出から帰ったときは手洗いとうがいをしましょう。バランスの良い食事や十分な睡眠は体の抵抗力を高めるために必要です。日頃の生活に注意して体調を整えましょう。空気の乾燥により喉の粘膜の防衛機能は低下します。部屋の湿度は50から60%に保つと効果的です。インフルエンザ流行時は人混みへの外出は控え、外出時はマスクをすることも感染予防方法として有効です。咳やくしゃみをするときはティッシュやハンカチで口を覆いましょう。風疹予防接種費用を助成します。昨年より全国的に風疹が流行しています。市では妊婦とその子どもを風疹から守るため風疹予防接種費用を助成しています。助成期間は3月31日までの接種分です。対象者は岩手市にお住まいで次のいずれかの方、19歳以上50歳未満の妊娠を希望する女性と妊婦の夫です。ただし妊娠中は接種できません。接種費用、協力医療機関で接種する場合無料です。助成回数は1人につき1回限りで、平成25年度に助成制度を利用して接種された方は対象となりません。協力医療機関で接種の場合は、予診票、接種券が必要となりますので、事前に保健推進課へお申し込みください。妊婦の夫が接種される場合、確認書類として母子健康手帳が必要です。協力医療機関以外で接種の場合は、一旦全額自己負担の上、接種後に領収書原本、接種者名義の通帳、認め印、そして妊婦の夫のみ母子健康手帳をご持参ください。 提出期限は3月31日までです。お問い合わせは保健推進課、電話 61-2400 どうぞ。一般不妊治療費助成事業について、不妊に悩むご夫婦の不妊治療にかかる費用の一部を助成します。対象者は法律上の婚姻をしているご夫婦で、夫または妻のいずれか一方が和歌山県内に1年以上住民登録していること、夫婦の前年所得合計額が730万円未満であることです。助成額、1年度につき3万円を限度に助成します。助成期間、連続する2年度助成します。申請期間など、詳しくは保健推進課電話 61-2400 までお問い合わせください。休日や夜間に利用できる病院のご案内です。長休日休館診療所、紀の川市東大井、電話 77-6410。診療科目は内科、外科。夜間診療は内科のみです。和歌山市夜間休日応急診療センター。和歌山市吹上5丁目。和歌山市中保健所内。電話 073-425-8181 です。和歌山県救急医療情報センターでは、365日、24時間対応で近くの医療機関の案内があります。電話 073-426-1199 です。詳しいお問い合わせは保健推進課へどうぞ。2月の献血のお知らせです。14日土曜日、大桑ミレニアシティ岩出店で、午前10時から11時45分と、午後1時から4時30分までの2回実施します。一般献血は16歳から69歳までで、65歳以上の方は60歳から64歳の間に1回でも経験のある方です。お問い合わせは保健推進課へどうぞ。
ピアサロンに参加してみませんか。認知症の方の介護で相談する人もいなくて一人で悩んでいませんか。岩出市では認知症の方の介護をされている家族などの介護負担やストレスの軽減を図るために、認知症の方と家族の相談交流会、ピアサロンを定期的に開催しています。今回は認知症の症状と対応について、ミニ映画を見ながら話し合う交流会を行います。ぜひご参加ください。日時は2月25日水曜日、午後1時30分から3時まで、総合保健福祉センターで行います。対象者は、認知症の方を介護されている家族、もしくはその関係者、認知症の方ご本人の参加についても、事前にご相談ください。申し込みお問い合わせは、市役所、長寿介護課、介護保険係へどうぞ。第5回介護保険事業計画等作成委員会の開催について、介護保険事業などを円滑に実施するために、岩出市介護保険事業計画及び高齢者福祉計画の見直しを行っています。開催日時は2月13日金曜日です。なお委員会は傍聴することができます。定員は先着順で8人です。事前申し込みは、市役所長寿介護課介護保険係へ。電話での申し込みもできます。65歳になると、介護保険の第1号被保険者になり、市から被保険者証と介護保険料の納付書が送られてきます。被保険者証は、被保険者としての資格を証明するとともに、 要介護の認定申請の際に必要なものですので、大切に保管してください。介護保険料は、65歳の誕生日の前日が属する月分からかかります。介護保険料の算定方法などは、40歳から64歳の第2号被保険者の時と違いますので、送付されてくる通知書でご確認ください。介護保険制度は、介護を必要とする方を社会全体で支える制度です。介護保険料は、制度を支える大切な財源の一つです。介護が必要になったとき、安心して介護保険のサービスを利用できるよう、保険料は必ず納めましょう。お問い合わせは、長寿介護課介護保険係へどうぞ。2月の日曜祝日の休日歯科診療のお知らせです。今月の当番医は次の通りです。1日日曜日、西野歯科医院、岩出市北尾池、電話 62-4556。 8日日曜日、磯野歯科医院、紀の川市名手市場、 75-2063。 11日水曜日、辻元歯科医院、紀の川市内田、 77-4068。 15日日曜日、崎山歯科医院、紀の川市岸川町マルス、 64-8727。 22日日曜日、森本歯科、岩出市山田、 69-2688 です。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合がありますので、電話が通じないときは、消防署、電話 61-1791 にお問い合わせください。健康・介護コーナーでした。
環境・エココーナー。ゴミの減量化と資源化にご協力ください。岩出市では、ゴミの減量化、資源化の推進、負担の公平化を図るため、ごみ有料化を実施しています。福祉加算配布について、各世帯の人数に応じた無料配布枚数に加えて、生活環境課窓口にて、本人または家族などにより申請をいただいた上で、ごみ袋を配布しています。ただし、申請は年1回のみで、申請時に、袋の大きさを選んでいただきます。詳しくは生活環境課までお問い合わせください。購入補助制度をご利用ください。電動式生ごみ処理機。補助率は2分の1。補助上限額は3万円です。受付期間は3月31日までの随時です。申請書は生活環境課窓口または市ウェブサイトから入手できます。生ごみ処理容器の補助率は3分の2です。受付期間は3月31日までの随時です。購入をご希望の方は印鑑をご持参の上、生活環境課までお越しください。なお、電話でのお申し込みはできませんのでご了承ください。詳しくは生活環境課までお問い合わせください。地球温暖化対策シリーズ80回地球温暖化対策学習会を開催しませんか。市では地球温暖化防止活動への取り組みを促進するため、10人程度集まれば集会所や公民館など身近な場所で、和歌山県地球温暖化防止活動を推進員のメンバーなどが出向き、気軽に参加できる学習会を行います。詳しくは生活環境課までお問い合わせください。小型家電の回収を行っています。岩出市では、 小型家電の回収ボックスを市役所や公民館などに設置し、回収を行っていますので、ご家庭で使わなくなった電化製品がありましたら、ボックスに入れてください。出すときの注意事項。回収ボックスの投入口、25cm×10cm に入るものに限ります。個人情報が含まれているものは、必ず消去してから投入してください。一度ボックスに投入されたものは返却できません。電池は取り外してください。お問い合わせは生活環境課へどうぞ。クリーンセンターからのお知らせです。2月の不燃物と資源ごみの回収予定日です。県道泉佐野岩瀬線より東側の地域は、缶瓶類の不燃物は4日18日の第1、第3水曜日、資源ごみは毎週金曜日です。県道泉佐野岩瀬線より西側の地域は、不燃物は11日、25日の第2、第4水曜日、資源ごみは毎週木曜日です。環境エココーナーでした。
募集コーナー、保育所臨時職員登録者募集のお知らせです。職員が出産や傷病などにより保育士の不足が生じた場合、また障害児保育の加配の職員が必要となった場合に、勤務する臨時職員の登録者を募集します。ただし、登録していただいても、必ず採用があるとは限りませんので、ご了承ください。申し込み、お問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、福祉課、児童福祉係へどうぞ。岩出市立学校臨時職員の募集について、私立小中学校に勤務する臨時職員、用務員2人、介助員2人を募集します。雇用期間は4月2日から6ヶ月間です。お申し込み、お問い合わせは、岩出市役所、教育総務課、学校教育係へどうぞ。岩出クリーンセンター臨時職員3人を募集します。雇用期間は4月1日から9月29日。詳しいお問い合わせは岩出クリーンセンター、電話 62-0814 へどうぞ。第10期岩出市ときめき交通大学の学生募集についてのお知らせです。岩出市ときめき交通大学は、高齢者の交通事故防止と交通安全意識の向上を目的とし、4月から翌年1月まで月1回参加体験型の交通安全講習会を実施します。岩出市にお住まいの65歳以上の方であれば、運転免許の有無を問わず誰でもお申し込みできます。募集定員は25人で、受講料は無料です。2月27日までにお申し込みください。お問い合わせは、岩出市役所、総務課、交通防犯係へどうぞ。紀の川高校、伊藤中央高校では、転入学の生徒を募集します。募集課程、学科は、定時制課程、普通科、昼間、夜間コースです。受験資格は、現在高等学校に在籍している生徒で、紀の川高等学校は、修得単位数17単位以上、伊藤中央高等学校は、修得単位数16単位以下です。出願期間は、2月16日から20日、午前10時から午後4時までです。試験会場は、修得単位数17単位以上は
紀の川高等学校修得単位数16単位以下は伊都中央高等学校です。試験日は3月13日の金曜日午前8時50分詳しくは県立紀の川高等学校電話 22-0619 県立伊都中央高等学校電話 42-2056 へお問い合わせください。募集コーナーでした。
講座催しコーナーです。ふれあい学級のお知らせです。今月は教養講座生きるということ、講師は岩出市教育委員会社会教育指導員磯田博史さんです。場所は各地区の公民館で午後1時30分からです。ふれあい学級生を随時募集しています。対象者は岩出市にお住まいの60歳以上の方です。お問い合わせは市役所障害学習課障害学習推進係へどうぞ。家族みんなで楽しく整理収納と掃除、受講者を募集します。講師は宮本整理収納コンサルティング宮本美穂さんです。日時は2月21日土曜日午前10時からおよそ1時間30分、場所は総合保健福祉センター3階視聴覚室、定員50人、申し込み順です。対象は岩出市民または市内通勤通学の方、無料の一時保育があります。満1歳から小学3年生まで、一時保育申し込み期限は2月12日までです。申し込み方法、住所、氏名、年齢、電話番号、一時保育希望の方はお子さんの年齢、人数を次のいずれかの方法でお知らせください。市役所市長公室、ファックス 63-5229、 E メール公室 kousHITSU@city.iwade.lg.jp です。総合体育館アリーナで遊ぼう。市民総合体育館ではアリーナ大ホールを一般開放して、市民の皆さんにスポーツを楽しんでいただき、健康と体力の保持増進をサポートします。日時は2月21日土曜日午前10時から午後4時まで。種目は卓球、バドミントン。入場料は無料です。お問い合わせは総合体育館電話 62-0370 へどうぞ。岩出市文化協会では、日頃のクラブ活動の成果を発表する機会として作品展示を定期的に行っています。今月は華道クラブの皆さんによる展示です。期間は2月21日土曜日と22日日曜日午前10時から午後5時まで、2日目は午後4時までです。場所は岩出市民族資料館1階企画展示室。多くの皆様のご来館をお待ちしています。お問い合わせは市役所障害学習課内岩出市文化協会事務局へどうぞ。第9回岩出市紀の川市暴力団追放市民大会開催のお知らせです。暴力のない明るい住みよい長地方の実現に向け、地域住民が一致団結することを目的として開催いたします。当日は県警察音楽隊によるコンサートや民事介入暴力臨時の無料相談所の開設も予定しております。日時は2月13日金曜日午後2時から4時まで、総合保健福祉センター3階多目的ホールで行います。 入場無料、事前の申し込みは必要ありません。お問い合わせは市役所総務課交通防犯係へどうぞ。岩出大工合唱団第1回公演が2月14日土曜日午後2時から岩出市民総合体育館小ホールで開催されます。ベートーベン交響曲第9番第4章合唱付き他が演奏されます。入場料は無料です。お問い合わせは岩出大工合唱団事務局岩西さん電話 62-1056 または西川さん電話 62-0225 へどうぞ。岩出市母子保健推進員による子育て広場あいあいのご案内です。毎月第3水曜日午前9時30分から11時30分まで。2月は18日です。開催時間中自由に入室退室できます。場所は総合保健福祉センター2階和室28畳です。おじいちゃんおばあちゃんの参加もお待ちしています。午前8時に警報が出ている場合は中止させていただきます。持ち物はお子さんに必要なもの、飲食は原則的に禁止ですがお茶飲み持参できます。お問い合わせは保健推進課電話 61-2400 へどうぞ。講座催しコーナーでした。耐震診断を受けませんか？木造住宅は無料で診断します。次のすべてに当てはまる住宅が対象です。昭和56年5月31日以前に着工された住宅、専用住宅2分の1以上が住宅の併用住宅、長屋共同住宅、2階建て以下延べ床面積200平方メートル以下のもの。なお非木造住宅の診断に対しては補助金制度があります。お問い合わせは市役所都市計画課へどうぞ。
お知らせコーナーです。市民課では市民の方々の利便性と混雑緩和を図るため、窓口に番号案内表示器を2月1日から設置しますのでご利用ください。お問い合わせは市民課へどうぞ。岩出警察署からのお知らせです。春休みや新学期を控えたこの時期は、生活環境の変化に伴って飲酒、喫煙、深夜外出などの不良行為や万引き、薬物乱用などの非行に走る少年が増加する傾向にあります。またこのような少年たちは性犯罪の被害に遭ったり犯罪に利用される危険性が高くなります。非行を食い止め子どもを守ることは私たち大人の大きな責任です。子どもの変化に気づいたら周りの大人が適切な注意アドバイスをすることが必要です。犯罪から子どもを守り非行を食い止めましょう。振り込め詐欺、特殊詐欺が流行っています。不審な電話やメール、はがきがあればすぐに警察に相談してください。ご相談・お問い合わせは岩出警察署電話 63-0110 どうぞ。長消防組合からのお知らせです。これまで岩出市の119番通報は長消防組合消防本部で受付していましたが、4月1日からは和歌山市消防局内に設置される和歌山広域消防指令センターで受け付けます。なお119番通報につきましてはこれまでと変わりません。また消防車・救急車は従来通り災害現場に近い長消防組合の各消防署から出動しますのでご安心ください。お問い合わせは長消防組合消防本部電話 61-0110 1791へどうぞ。お知らせコーナーでした。
スポーツの大会結果です。第31回岩出市民バドミントン大会が昨年11月16日市民総合体育館で開かれました。ジュニアの部1位、文本和人さん、文本ひなさん。2位、高垣里乃さん、山本いつきさん。3位、田中玲奈さん、三谷瑠璃さんでした。岩出市ペタンク協会11月定例大会が11月27日大宮神社境内練習場で行われました。トリプルスの部1位、上中久子さん、田中勝子さん、福田守さん。2位、田和純子さん、吉田福子さん、吉本勲さん。3位、武田博夢さん、浜野幸男さん、細谷小代子さんでした。平成26年度県軟式野球連盟学童部長志部 B 級新人大会が11月23日と24日根室若者広場で開かれ、根室ファイターズが優勝しました。平成26年度第14回和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会が10月25日君井寺公園陸上競技場で開かれ、岩出アスリートクラブの児童53人が参加しました。種目別結果は次の通りです。まず男子の部、小学3年100メートル2位、坂田雄生さん16秒07。7位大坪聖吾さん16秒88。小学4年100メートル2位、古谷拓実さん15秒16。小学6年100メートル2位、内藤隼人さん13秒29。走り幅跳び8位、同じく内藤隼人さん4メートル03。小学5年1500メートル6位松本隆也さん5分37秒98。小学5年6年80メートルハードル5位、玉城健人さん6年16秒15。6位芝光生さん5年17秒37。7位荒木陸さん6年17秒59。小学4年以下走り幅跳び6位古谷拓実さん4年3メートル44。小学5年6年走り高跳び3位川端涼也さん5年1メートル10。ソフトボール投げ2位井田春樹さん6年55メートル34。共通1年から6年400メートルリレー5位、荒木陸さん6年、内藤隼人さん6年、沼田真理さん5年、島本セシルさん6年、56秒08でした。続いて女子の部。小学3年100メートル5位、福井由香さん16秒53。小学4年100メートル7位、橋本真央さん16秒21。小学6年100メートル5位、恩田玲奈さん14秒12。走り幅跳び3位恩田玲奈さん4メートル30。6位舘真奈美さん3メートル88。8位鈴木彩香さん3メートル83。小学4年以下1500メートル6位久保志恵さん4年6分0秒71。7位木山美咲さん4年6分1秒51。小学5年
1500m、 6位山田由衣さん、5分35秒82。小学5年6年 80m ハードル、5位井田瑞希さん、5年17秒67。走り高跳び、5位鈴木彩香さん、6年1メートル10。ソフトボール投げ、3位小山飛鳥さん、5年35メートル3級。共通1年から6年400メートルリレー、3位野上ひろかさん、6年恩田玲奈さん、6年成瀬椎名さん、5年舘真奈美さん、6年56秒84でした。なお、岩出アスリートクラブへの入会につきましては、3月中に各小学校を通じてご案内いたします。対象は新小学3年生から6年生までです。詳しくは、市役所、電話 62-2141、教育総務課までお問い合わせください。スポーツの大会結果でした。広告の募集について。広報誌に掲載する広告を募集しています。1回1枠1万円、最大3枠まで。お申し込みは、掲載号の2月前の20日までにお願いします。申し込み用紙は、岩出市ウェブサイトからダウンロードできます。お問い合わせは、市役所市長公室までどうぞ。岩出市広報タイムを第3木曜日午前10時50分から和歌山放送にて放送しています。ぜひお聞きください。緑化センターから2月の催しのご案内です。バレンタイン竹灯屋が2月14日土曜日午後4時から9時まで行われます。キャンドルの柔らかな光が織りなす幻想的な竹明かりの空間の中で、昼間とはまた違った緑化センターの冬の夜を岩出市の夜景とともにしっとりお楽しみください。ワクワク教室、2月7日土曜日は洋蘭の育て方教室、22日日曜日は梅香る絵手紙教室です。開催時間はいずれも午後1時30分から4時まで。絵手紙教室のみ材料費300円が必要です。事前のお申し込みが必要です。ただいま電話にて受け付けています。展示会のお知らせです。6日金曜日から8日日曜日まで、早春の盆栽展、早春の洋蘭展。21日土曜日と22日日曜日は、福和盆栽名風展です。どちらも一部即売があります。開催時間はいずれも午前9時から午後5時まで、最終日は午後4時30分までです。2月の休園日は3日、10日、17日、24日、いずれも火曜日です。お問い合わせは緑化センター電話 62-4029、 ファックス 63-2570 どうぞ。ホームページアドレスは http://www.w-botanicalgarden.jp です。緑化センターからのお知らせでした。
子育てコーナー、みんな集まれ岩出っ子。地域子育て支援センターでは、親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときが過ごせるように触れ合い遊びなどを実施します。0歳児、1歳児、2歳児が対象です。日時は3月25日水曜日午前10時から11時30分まで。場所は総合保健福祉センターです。
受付期間は0歳児25日水曜日から定員20組、1歳児26日木曜日から定員20組、2歳児27日金曜日から定員30組です。受付時間は午前9時から午後5時まで、電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込みお問い合わせは、岩出市地域子育て支援センター、電話61-2983へどうぞ。子育て講座のお知らせです。テーマは、乳幼児3歳までの子どもの発達に合った子育てのポイントについて。日時は3月3日火曜日、午前10時30分から正午まで。場所は総合保健福祉センター3階会議室 A です。講師は発達相談員奥出久美さん。対象は子育て中の保護者、定員20組です。1歳以上の一時保育があります。参加される方は2月4日水曜日から13日金曜日までにお申し込みください。お申し込みお問い合わせは岩出市地域子育て支援センター、電話61-2983へどうぞ。わんぱく広場。保育所の園庭で遊びませんか？いろいろな遊具や砂場があるよ。親子で遊びながら交流したり、友達を作りましょう。支援センターの保育士も一緒に遊びます。場所は各公立保育所園庭。時間は午前10時30分から11時30分。雨天中止です。対象は終園時前の親子、定員10組です。受付期間は2月4日水曜日から13日金曜日です。受付時間は午前9時から午後5時まで。電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。着替え、帽子、お茶を持ってきてください。実施日は、岩出保育所3月4日水曜日、山崎保育所3月5日木曜日、根頃保育所3月6日金曜日、上岩出保育所3月9日月曜日です。お申し込みお問い合わせは、岩出市地域子育て支援センター、電話61-2983へどうぞ。子育てコーナーでした。
2月の相談コーナーです。困った時はこちらまで相談してください。7つあります。日時はいずれも祝日を除きます。1消費生活相談、10日火曜日と24日火曜日午後1時から4時まで市役所2階第4会議室で行います。悪質訪問販売や架空請求、貸金業者からの借金問題などの消費者問題についてご相談ください。お問い合わせは市役所、電話62-2141、市長公室へどうぞ。2、行政相談。18日水曜日午後1時から3時まで、総合保健福祉センター3階 A 会議室で行います。行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続きなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは市長公室です。3、人権相談。10日火曜日午後1時から4時まで、総合保健福祉センターで行います。人権問題ではないだろうかと感じたときは、気軽にご相談ください。人権擁護委員が相談に応じます。お問い合わせは福祉課です。 4. 教育相談。月曜日から金曜日、午前8時45分から午後5時30分まで。スクールカウンセラーは、山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校です。スクールソーシャルワーカーは、岩出第二中学校、その他、適応指導教室フレンド、岩出市青少年センターで行います。岩出市内の小中学生や保護者の方を対象に、学習や生活、子育てなど教育全般に関する相談を受け付けています。お問い合わせ先は、在籍の小中学校、適応指導教室は、電話62-0892、青少年センターは電話61-7007。また市役所教育総務課へどうぞ。5. 子育て相談。月曜日から金曜日、午前9時から午後5時までは、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室で。毎週木曜日、午後2時から4時までは、公立長病院で行います。子育ての悩みなどの相談を受け付けています。電話で相談後、相談内容で面談が必要であれば、予約日を決めて LINE していただきます。お問い合わせは、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話073-441-0808へどうぞ。6. 健康相談。毎週月曜日、午前9時30分から11時まで、総合保健福祉センターで、健康や育児などについて相談に応じます。お問い合わせは、保健推進課、電話61-2400です。7. ふれあい専門相談。ふれあい何でも相談は、専門相談、毎週月曜と金曜日、午前9時から午後4時まで。家事、事故、民事、刑事、行政、労働問題などの相談に応じます。何でも相談は、第3火曜日、午後1時から4時まで、税務相談。第4火曜日、午後1時から4時まで、民事登記相談です。いずれも総合保健福祉センターで行います。お問い合わせは、社会福祉協議会、電話63-3246です。2月の相談コーナーでした。暮らしの情報を終わります。
広告です。青空遺品整理センターからのお知らせです。高齢者施設に入居するための整理、ゴミ屋敷の片付け、遺品整理などお気軽にご相談ください。秘密は厳守します。見積もりは無料です。フリーダイヤル0120-594-524、和歌山市鳴上1051-1、青空遺品整理センターまでどうぞ。
青少年健全育成コーナーから、スポレクフェスタを開催しました。12月13日岩出市民総合体育館においてスポレクフェスタを開催しました。玉入れや綱引き、じゃんけんゲームなど大人も子どもも楽しめるようさまざまなプログラムを実施し、今年も交流を深めることができました。岩出市青少年育成市民会議では、今後も皆様に楽しんでいただけるようイベントを企画していきますので、どうぞよろしくお願いします。冬休み中の子どもを守るための 街頭啓発を実施しました。青少年育成市民会議、岩出市内児童・生徒を守る協議会、保護司会、更生保護女性会、岩出警察署、青少年センター合同で冬休み中の子どもを守るための街頭啓発活動をミレニアシティ岩出店において実施しました。啓発物資とチラシ600枚を配布し、家族でコミュニケーションを取ることや下校時の見守り活動の大切さについて啓発しました。いつも元気な子どもたちも、時には勉強や友達、家庭のことで悩んだりストレスをためていることがあります。こんな時に一人で我慢せず話せるような環境を大人が作ってあげられるよう、普段から子どもの心の声を聞くことが大事です。また全国的に子どもを巻き込んだ事件や事故は後を絶たず、昨年13歳未満の子どもが連れ去られる事件は100件以上発生しました。連れ去り事件は特に下校時刻に多く発生しています。地域の皆様がこの地域では子どもたちを見守っているということを不審者に気づかせることが犯罪の抑止力になります。岩出市内の子どもたちを危険から守り、安全に健やかに育つように見守り活動にご協力くださいますようお願いします。みんなで作ろう安心安全な町、青少年健全育成コーナーでした。
図書館へ行こう。アニメの DVD 上映会が2月11日祝日に岩出図書館大会議室で行われます。開演は午後2時です。タイトルはアイスエイジ3ティラノの落とし物94分、日本語吹き替え、日本語字幕入りです。入場は無料で先着100人です。2月の図書館ボランティアお話ドロップスによるお話会は1日8日の日曜日午後1時30分から岩出図書館お話室で行います。図書館スタッフによるお話会お話パレットは28日土曜日午後3時から同じく岩出図書館お話室で行います。特別整理期間のお知らせです。2月13日金曜日から2月26日木曜日まで岩出図書館は特別整理期間のため休館させていただきます。休館前休館中のご案内です。休館に伴い1月30日金曜日から2月11日水曜日祝日の間の図書の貸し出しは貸し出し期間を3週間に延長します。図書の貸し出し冊数は最多で10冊です。視聴覚資料、貸し出し期間1週間3点、複製画、貸し出し期間1ヶ月1点については通常通りです。休館中もインターネット蔵書検索、インターネット予約はご利用いただけます。ただし、2月16日月曜日から2月18日水曜日の期間はメンテナンスのためご利用いただけませんのでご了承ください。また、受け取り可能の予約資料の確保及び通知は2月27日金曜日以降になります。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解、ご協力をお願いします。特別整理期間とは、25万冊以上ある所蔵資料の動きを止めての一斉点検や、普段できない建物機器の修理・点検を行います。快適で便利に図書館をご利用いただくために必要な次のような作業を行います。ハンディ端末を使っての
全資料の点検、所蔵している資料のバーコードを一冊ずつチェックします。建物設備の点検修理、耐久機材の交換や点検修理をします。機器類の定期点検修理、機械部品の交換や点検修理をします。普段できない清掃、本をよけて書架を清掃します。防災設備の点検や訓練、非常ベルや消火設備の点検修理や防災訓練をします。書架整理、増えた本の移動や古い雑誌などの処分などです。2月の休館日は、岩出図書館、駅前ライブラリー、総合保健福祉センター図書室は、5日木曜日と6日金曜日、12日木曜日から26日木曜日までです。中央公民館図書室と上岩出地区公民館図書室は、5日木曜日、6日金曜日、11日水曜日、12日木曜日、16日月曜日から20日金曜日と26日木曜日です。ただし、13日金曜日から15日日曜日と21日土曜日から25日水曜日までは、岩出図書館休館日のため、閲覧のみで貸し出し延長はできません。本や行事についてのお問い合わせは、岩出図書館、電話 62-7222、ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
町の話題、岩出市の話題を紹介します。昨年12月24日に保育所クリスマス会が開催されました。サンタさんに会えたよ。市内の公立、私立の保育所、保育園にサンタさんが訪問し、児童たちにプレゼントを渡しました。児童たちからもサンタさんに歓迎の歌を披露しました。紙面には拍手をしてサンタさんをお迎えする児童たちのかわいい写真が載せられています。日頃から防火意識を。1月3日、岩出市消防団出初め式を挙行しました。午前9時から大宮緑地総合運動公園において消防団出初め式が挙行され、岩出橋下流、紀の川の北側河川敷において各部隊が一斉放水を行いました。紙面には消防隊員が一列に並んで一斉に放水している写真が載せられています。新成人おめでとうございます。1月12日成人式が盛大に開催されました。市長から新成人に向けて次の世代を担う若者として魅力あふれる街づくりの原動力となられることを心から期待しておりますとメッセージを送られました。また新成人を代表して山田遥さんからこれからますます発展していく岩出市の市民としての誇りと自覚を持ち新しい岩出市の街づくりのため精一杯貢献できるよう頑張ってまいりますと感謝の言葉をいただきました。新成人の皆様、これからは大人の一員として頑張ってください。紙面には晴れ着に身を包んだ新成人の写真が4枚載せられています。町の話題でした。
岩出市営根頃公園墓地新規企画募集を開始します。2月16日から B 区72区画の受付を開始します。区画は抽選により決定します。1区画は4平方メートルで間口 1.6 メートル奥行き 2.5 メートル、すべて同一規格 南向きです。使用料は49万7500円です。これは墓地区画および付帯施設を無期限に使用していただくための料金で、一括納付していただきます。管理料は12万円です。これは共同部分を維持管理するための費用で、平成32年3月末までの管理料として一括納付していただきます。なお平成32年4月以降の管理料は適切な時期に再検討いたします。申し込み資格は、岩出市紀の川市内田地区に住所または本籍を有し1年以上経過している方で、使用料および管理料を使用区画決定後1ヶ月以内に一括納付できる方です。収支・収派は問いません。根頃公園墓地の開園時間は午前8時30分から午後5時まで、年中無休でいつでも自由にご覧いただけます。なお2月21日土曜日午前9時から午後1時までは現地見学会を開催します。お気軽にお越しください。お問い合わせ・お申し込み先は、岩出市役所電話 0736-62-2141、 事業部産業振興課、ファックス 0736-63-0075 です。根頃公園墓地についてでした。最後に、平成26年12月末現在の岩出市の人口と世帯数をお知らせします。総人口53,677人、そのうち男性25,964人、女性27,713人、世帯数は21,715世帯です。以上、声の候補岩出2015年2月第107号をお伝えしました。お問い合わせは郵便番号 649-6292、 和歌山県岩出市西の209岩出市役所市長公室、電話 0736-62-2141 へどうぞ。電子メールは公室 koushitsu@city.iwade.lg.jp。 ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/です。